でこちゃったラジオ水曜日、今日はですね、舞鶴災害ボランティアセンターからお二方、急遽お忙しい中お越しいただきお話を伺っていきたいと思います。ご紹介いたします。石橋博さん、山内徹さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、皆さんも配信メール等でこの災害ボランティアセンターが今回開設されたということはご存知だと思うんですけれども、こちらについていろいろと詳しく伺っていきたいと思います。それでは、まずこちらのボランティアセンターについて、もともとはいつ頃できた団体になるんですか？
はい、舞鶴が大きな被災をしたのが平成16年10月の20日ですか、台風23号の、はい、時なんですけども、それまではそのボランティア、災害ボランティアっていうのが、阪神・淡路大震災とか直戸加護とかそういうのあったんですけども、この近隣ではそういった大きな被災っていうのがなくて、特にこの舞鶴っていうのが50年間大きな災害に見舞われてないという、非常に安定した、土地柄というか、そういったこともあって、この23号で非常に甚大な、その備えがないがための甚大な被害を被ったということでした、当時。で、私もその時は舞鶴市民テレビを見ながら、有名な傘 の、 バスですね、取り残されているバスを眺めながら、これ一体どこで起きてるんやろうなというふうな感じでぼんやりテレビを見てたんですけれども、よくよく報道を見てると由良川ということがあって、舞鶴でこれが起きてるんやっていうのを非常に驚いたのを覚えてます。それから、この状況をなんとかせなあかんということで、いろんなところから連絡が私の方に入りまして、でこれほど大きな報道がされてたくさんの被災家屋が出た場合、その全国からその災害ボランティアが殺到しますよと。でこの災害ボランティアっていうのは非常に、熱い心を持ってこう被災者の役に立ちたいということで来てくれるんですけれども、きちんとこうちゃんとしたコントロールができればいいんですけども、それができなければもう被災地にドタドタと土足で踏み込んでしまう、せっかくの力が発揮できずに、終わってしまうということがあるということを伺いまして、そういったその駆けつけてくれる災害ボランティアの人たちの力をできるだけ効果的に被災者の役に立てることができるようにということで、舞鶴市社会福祉協議会とか、舞鶴青年会議所、などと協力して、舞鶴災害ボランティアセンターという形で、発足したのが平成16年の10月のことです。
23号の時に、ということなんですね。そこからずっとこういろいろな災害があるたびに、皆さんで活動されてこられたと思うんですが、おととしから常設になったということでお間違いないでしょうか？
その全国的な流れとして、ここ最近もう何年に1回みたいなことを言われてた災害が毎年のように起きるというイメージじゃないですか、だからそのつどつど新たに結成して、終わったら解散するという形を取ってたんですけども、そうじゃなくて普段からその災害への備えであるとか、その意識の啓発とか、いろいろとやっていくことがあるだろうと。でまた被災した時にはいち早くその初動が取れるように、常日頃から連絡を取り合って、定期的に集まっていろんな研究をしたりとか勉強会したりとか、そういったことをしながら、常設型の災害ボランティアセンターということで平成26年にからは、常にこう舞鶴にボランティアセンターがあるという状態になっております。
もうこれほど災害が頻発しますと、もうやはり常設せざるを得ないという状況もあったでしょうし、やはりいつ起こるかわからないというのが災害ですので、本当に今回災害ボランティアセンター開設のご連絡をいただいて、そして今も申し込みが入ってきている状況だと思うんですけれども、この災害ボランティアセンターの構成団体についてちょっと簡単にご紹介いただけますでしょうか？
はい、 平成26年から常設型として、はい、この舞鶴に組織している舞鶴災害ボランティアセンターの構成団体は、4団体あります、
はい、
特定非営利活動法人ガバナンス舞鶴、
はい、
公益社団法人舞鶴青年会議所、
はい、
舞鶴市ボランティアセンター、
はい、
そして社会福祉法人舞鶴市社会福祉協議会の4団体となっております。
私も恥ずかしながらボランティアセンターというのがこのような皆さんで構成していただいてたんだということを初めて知りました。もしかしたら市民の方もねそうした方が多いかもしれないですね。今回、昨日から開設をされまして、支援をして要請、支援をしていただきたい方と一方でボランティアをしていただける方を同時に募集されておりますけれども、はい、現在の状況を最新の状況を教えていただけますでしょうか。
はい、本日12時お昼の12時現在ですね、
はい、
ボランティアに来ていただきたいという、はい、要望で受付をさせていただいているところが30件、はい、それからボランティアに行きますよと協力しますという個人の方が30名、
はい、
それから団体で、行きますということで、お返事いただいている団体が1団体ということで他にも現在調整中の団体もありますが、はい、今のところそういう状況になっております。
ありがとうございます。今放送を聞きの皆さんでも実際に被災をされてお願いしたいなと思っていらっしゃる方もいらっしゃるでしょうし、いや被災はしたけれどもそんなボランティアさんに来てもらってまでという方もいらっしゃるかもしれません。また何かしたいけれどもどういうアプローチをしてどういうふうにしたらお手伝いができるかなと思っていらっしゃる方もいらっしゃると思いますので、この後も山内さんそして石橋さんに引き続きお話を伺っていきたいと思います。ここで一度お知らせを挟みます。ななこチャットラジオ水曜日、今日は舞鶴災害ボランティアセンターから石橋博さん山内徹さんにお越しいただいていろいろとお話を伺っておりますが、まずボランティアということなんですが、私たちなんとなくそのボランティアはまあ無償のね、お助けというかお手伝いということはざっくり分かってはいるんですけれども、じゃあこのボランティアとはまあ一体どういうことなのか、まあ、今回の災害に関してまあどういったことを、まあ、言ってみないと分からない部分もあると思うんですけれども、まずはどう言ったらいいかな。
ボランティア
はい、
をどう捉えているかっていう 私の見解みたいなこと
を、はい、教えてください。
そのボランティアっていう言葉って、まあ、結構昔からよく、使われるんですけども、一般的にはなんか奉仕活動とか、そういう無償の労働とかそういうふうな形で解釈されている方が多いと思うんですが、はい、そもそも語源っていうのはなんかその兵隊にたち兵士、まあ、戦争中にそのできた言葉らしくて、
はい、
その志願するもの、
はい、
そのこういったことに対して志願するものを募ってるよ、その時に初めて使われた造語がボランティアだったらしいです。でまさに私その意味が今もその通り、はい、だなと思うんですけども、
うんうん、
その志願するものの集まり、
うんうんうん、
で災害ボランティアということになってくると、はい、災害で被災された方の手助けになりたいと、
は
い、志願する人たちの集まりというのがボランティアというふうに解釈してますし、大体いつもこれで大きな誤差はないかなというふうに思ってます。
もうすごく納得しました。
よかったです。
その自ら志願した人たちの集まりということなんですね。私先ほど、まあ、少しお話を伺っている中で自分にはできるんだろうかとかね、女性だけどやれることはあるだろうかなんて言ってたらですね、まあ、ちょっとね、軽く怒られてしまったんですけれども、でも本当に私その時納得したんですけれども、とにかく行ってできるかどうかっていうこと以前に行きます、助けに行きます、その志願する気持ちが大事だということなんですね。
はい、その通りです。
先ほどお伺いしましたら30名の、ね、個人の方でもそうしたお申し込みがあるということで、ね、山内さん、はい、本当にありがたいことですよね。
そうですね、 個人個人お一人お一人で来ていただいた方々については、被災世帯に入るときに5人なり6人なりのチームを組むんですけども、
はい、
初めてその現場で出会った人たちがあのチームを組んで初めてのお宅へ入る、
はい、
これがもうあのなんというかな、それが終わった後の充実感っていうのは、僕はあのクラブ活動を何年間かしてますけど、例えば中学校3年間高校3年間クラブを続けて初めてこうできる人間関係が1日のうちにできたような、そういうあの感覚があの芽生えるというかですね、すごいその先ほど石橋君が言ったみたいに、目的をいつにして出てきたあの集まったメンバーがその目的を達成するためにあの短時間でも集中して取り組むと、これがやっぱりあの非常にそういう人間関係を構築するのあのどういうかなきっかけになって、すごいこう充実感があって帰ってこれる、しかも被災した世帯の方々も、あの助かっていくということで、あのこのボランティア活動については非常にこうあの大切な素晴らしい活動だなというふうに感じています。
そうですね、あの助けてもらう支援される方にとってももちろん役にもう本当にありがたいことではありますけれども、ボランティアに行かせていただくあの行っていただく方にとっても本当にかけがえのないあの経験になると思います。やっぱり人は役に立つということがあのすごく幸せを感じる、自分の役割を感じるっていうふうにもあの聞きますので、ただそこでもちろんそうしたこともそうなんですが、一方で自分自身の自己満足に陥らないようにボランティアの人が心がけていくべきことっていうのは、お二人それぞれ何か思い浮かぶことありますか？
まず今山内さんの方からその、人間関係できるよという話もあったんですけども、はい、そういう人もいます。
はい、
でその災害ボランティアっていうのはちょっとこう特殊な趣が一部あると思うんですね。
はい、
でその先ほど言いました志願する、被災者の役に立ちたい、これはもちろん根底みんなあると思うんですけども、
はい、
次に自分なりにその自分がそこへ行く動機っていうのがやっぱもっともっとたくさん必要になってきて、
はい、
今言ったその知らない人たちと一緒に過ごしたいとか、あるいはその気持ちいい汗をかきたいとかね、何か出会いを求めるとか、その褒められたいとかね、そのいろいろあると思うんですよ。
はい、
でこれは良くてこれはダメみたいなことはなく、やはりそのまずは被災者の役に立つために、出向いてくれたっていうだけで、もう我々からしたらもうウェルカム、ありがとう、本当にありがとうっていう、もう全てそうですし、次の段階の話でそれぞれみんなこんなんと思わんかったなみたいな、例えばね、そのみんなと見ず知らずの人と、その一緒になって気持ち汗を流して人の役にも立って、ああよかったねっていうことが言いたかったのに、ものすごい重労働で、もう人とコミュニケーション取るどころか、もう一日スコップも持ってもう汗だくでドロドロになってもう大変だった、それに終始したみたいね、なその被災地に例えば行った場合、その満足できずに帰ったと、で仮にこう怒ったりするとそれは違うよと、その災害被災地っていうのはそのあなたが想像している通りの場所じゃないと、まずそれは思ってほしい、その何があるか分からないですよね。で危険な場所はもちろんそのボランティアの方に行ってくれとは我々も言いませんし、ただイメージしているようなその被災者の方から感謝されてありがとうって言ってもらえて、その一緒に汗流した仲間たちとその肩を抱き合ってお疲れさんって言えるような、そんな美しい光景だけをこうイメージして来られてもちょっと困りますよと。本当被災地っていうのはもう どんな状況になってるかっていうのは我々も想像できない世界ですから、もちろんその役に立ちたいという思いっていうのは根底にあって、当然ありがたいことなんですが、その仕事を例えば思ってるの違ったとか、選ぶような極端な話、これはやりたいけどこんなことはやりたくないとかね、そういうふうな感じで来られるとちょっと困ってしまう、我々としては
そうですね。
まあ、最近減りましたけどね、あの昔はそういうボランティアも結構おられて、あ、まあ、徐々にこう公務災害が続くと、
はい、
まあ、だんだんその災害ボランティアの人たちのモラルというか意識とか知識とかそういったものが良くなってきて、はい、まあ、最近は減りましたね、そういう人は。でも前は結構おられて、そういう方も非常にセンターがこう困るということもありました。はい、逆に、うん、
そうですね、あの陥りがちですよね、うんうん、やっぱりこう自分自身がこういうふうにすることで何かこう役に立つために言ってるはずなんですけれどもね、あのついついこう人間の心理としては感謝されたいであったりとか、やっぱり達成感を得たいということがどうしても出てきますから、陥りがちになるからこそ、やはりそこをしっかりとした目的を持って、そして何よりも被災者の方に寄り添っていくという姿勢がやっぱり大事かなと、あの聞いていて感じました。山内さんはあのボランティアに行かれる方に何かこう心がけていただきたいこと、はい、もちろんスピリットの部分もそうですし、何かこう例えば体力のこととか、はい、あの装いのこととか、そういったことでも結構ですので教えてください。
はい、あのボランティアというのは、あの特に災害ボランティアに行く場合は自己完結ということで、
自己完結、
はい、これはあの食べるもの、飲むもの、着替えるものこと、それからまあ宿泊を伴って来られる方は自分で宿泊場所を探したりということで、全てあの自己完結という言い方をします。でこれがあのできてないと、どこかを地元のボランティアのところに、ボランティアセンターにお願いをしたり、あの、まあ、行かせていただいたお宅にお願いしたりということで、あのその被災地にあの負担をかけるというようなことになりますので、あの自己完結というのがあの、まあ、ボランティアの基本的な考え方ということになるかと思います。で特にあの今回の舞鶴の災害については、
はい、
あの被災後天候がすごく回復をしてきまして、現地もあの乾燥し始めています、
はい、
で川から上がった泥というのは非常に微粒子の埃を巻き上げていまして、あの昨日もちょっと現場にはあのおりましたんですが、
はい、
かなりその車が通るたびに細かいあの埃が上がるというようなことがありますので、入っていただく方については、あの普通の紙マスク、使い捨ての紙マスクよりも防塵マスクというような、少しあのその防塵の機能がついたマスクをお勧めします、
はい、
それからコンタクトレンズ等の使用されている方も、やはりホコリっぽいところですので、そういう対策も考えていただいて、メガネのお持ちの方はメガネを使用される方が、あの現場ではいいかなと。それから活動後、やはりこう、はい、まあ、いろんなものが川から流れてきています。汲み取りのところの汚物も流れたりとかすることもあります。そういう現場ですので、小さな傷も、はい、あの手当てをきっちりをしていただくということであったり、あの活動が終わった後、
はい、
あのきっちりとした手洗い、うがいなど、はい、そういうこともあの二次災害というか自分を守るために必要なことなのかなというふうに考えています。
なるほど、あの本当にあの聞いておいてよかったと思うことばかりですね。ついついこう気持ちが高まりますと、もう身一つで行くぞってなってしまいますけれども、やはりそこはしっかり自分で自己完結できるように準備をして万全の体制で行くことで、あの初めてやっぱりお役に立っていけるということですよね。
まかといって、
はい、
その全ての装備がないと来ちゃダメっていうわけではないですよ。
なるほど、
うん、その人手って本当必要ですから、まあ、そのためにセンターがあるっていう部分もやっぱあるんで、
はい、
まあ、できるだけそうしてほしいですけれども、当然センターの方にはその、はい、まあ、消毒であるとかマスクであるとか、
はい、
まあ、全てが揃ってるわけではないけれども、ある程度 の, そ の, あの準備がしてあって、まあ、仮に、まあ、そういった設備例が なかったとしても、まあ、できることっていうのはたくさんあるんで、ないから行かないとかね、そういう風にはなってほしくないなと思います。
そうですよね、それだとちょっともったいないですもんね。そうそう、やっぱり極力自己完結、自分でご準備はしてきていただきたいものの、やっぱり思いがあって、でも物がないから準備できなかったから行かないぐらいだったら、行ってセンターの方にちょっと相談をしてくださいということですね。ありがとうございます。本当にあのまだまだ詳しいお話をこれから伺っていきたいと思いますが、一度ここであの曲を挟みたいと思います。 チャットラジオ水曜日、今日は舞鶴災害ボランティアセンターから石橋博さん、山内徹さんにお越しいただいて、いろいろとお話を伺ってきました。先ほどまではボランティアに行っていただく方に向けていろいろとメッセージをいただきましたが、何より被災された皆さんですね、大小いろんな被災のされ方があると思うんですけれども、被災された方にこのボランティアを、いやそんなうちはそこまでじゃないからっていうふうに思われる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんし、今回初めて災害に遭われてどういうふうに利用していいかわからない方もいらっしゃると思いますので、少しお二人の方からそうした方にメッセージをいただけますでしょうか。
はい、今回被災された方に対しましては非常にこう大変な状況の中でお疲れだと思いますし、いち早いその日常生活を取り戻せるように、我々ができることは、最大限やりたいという思いではいますけれども、現実のところとしましてですね、その災害ボランティアっていうのができる部分っていうのは非常に限られています。で、家族じゃないとできないこととかやっぱ当然ありますし、自分たちで、できるしたいことっていうのもあるのかなと思ったりはするんですが、でもやっぱり大きな災害ですから、非常に疲れた中で、ろくにこう寝られない、もう疲労困憊な状態が何日も続いている中で、やはり少しでもこう役に立ちたいという人がいる以上、手を差し出してくれたら握り返す準備は我々にはありますよというのが災害ボランティアの世界です。だから何でもかんでもできるというわけではないけれども、できるだけ役に立ちたいという思いを持った人たちが集まって、被災者のお宅のお手伝いに行きますから、遠慮なさらずに、声を上げていただきたいなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。山内さんいかがですか。
はい、今日も電話でお問い合わせをいただいてボランティア来ていただきたいっていう、ご連絡いただいたんですが、
はい、
お昼ご飯は何を出したらいいんだろうと、お礼はどうしたらいいんだろうというようなお問い合わせも入っております。あくまでもボランティアですので、
はい、
そういう対価等必要ございません、それから先ほど申しましたように、自己完結ということでボランティア伺いますので、
はい、
地元でというか被災世帯でお世話になるのは、トイレを少し使わせていただくとか、ちょっと水、手洗いの水とか道具を洗って帰る水のあたりを提供いただいたら、すべてボランティアの方が自己完結で帰りますので、
はい、
その辺のお気遣いはあまりしていただかなくてもいいかなというふうに考えますので、ぜひ遠慮なく支援の方を要望かけていただけたらと思います。
なんか日本人らしいですよね。それだけのことをしていただくと何かお礼を返さなきゃって思ってしまいますけれども、こんな時ですから本当に人の手を借りる、頼る、そしてありがたくその気持ちを受け取るということも大変大事ですので、まずは迷ってらっしゃる方は一度お電話をいただけたらと思います。電話、舞鶴災害ボランティアセンター窓口のお電話は 65-0058 65-0058 です。受付時間が朝の9時から午後の5時となっております。再放送を、ありがとうございます。再放送を聞いてらっしゃる皆さんはちょっと時刻が過ぎておりますので、翌日の9時、まだボランティアの受付は15日日曜日まで行っております。明日の午前9時からでも大丈夫です。今生放送を聞きの方ですぐに電話してみようという方は、今日の午後5時までに 65-0058 65-0058 までお電話をお願いいたします。またボランティアの方はですね、同じくお電話でもお申し込みはいただけるかと思うんですけれども、いろいろとコーディネートとか、あと皆さん の申し込みの情報とかもありますので、ファックスもしくはメールで申し込み用紙の、申し込み書をご記載の上、メールもしくはファックスでお送りください。こちらの申し込み書は 舞鶴市、社会福祉協議会ホームページからダウンロードをしていただけますので、そのままメールもしくはファックス 62-7039 62-7039 までお送りください。詳しくは舞鶴市社会福祉協議会ホームページから、ご確認をお願いいたします。さて、もう本当にまだまだお話をね、いろいろと伺って勉強させていただきたいんですけれども、いよいよお時間が近づいてまいりました。最後にですね、今お聞きの舞鶴市民の皆さん、被災された方はもちろん、ボランティアお考えの方、そしてこの市民の皆さん全体に、このボランティア活動に対して、なんて言うんでしょうね、こう理解をしていただくといいますか、やはりこうした活動に対しての、お二方の思いを最後にすいません、いろいろと言いましたが、今の思いを最後にリスナーの皆さんにお伝えいただけますでしょうか。ではまずどうしようかな、どちらから行かれますか。はい、山内さんお願いします。
は
い、
そしたら締めは石橋さんに締めてもらうとして、やはりニーズというか要望の方ですね、ボランティアに来てもらいたいという要望の方が、活動期間を16日までということで一定定めておりますので、この期間内であればボランティアの方もたくさん見えておられますので、この期間に活動をしていきたいというふうに考えていますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。それでは最後に石橋さんお願いします。
はい、山内さんの最後の言葉が思いのほか短くて、私何を言うかと考えている間に
時間を残しました。
回ってきてしまいましたが、そうですね、我々センター、私もボランティア、ボランティアのためのボランティアなんですが、非常にこうもちろん動機としては、最初冒頭言いましたように、その志願者ですから、その役に立ちたいと。で、できれば私もスコップとか土の袋持って現場に行ってる方が、どちらかといえば自分の性分に合ってるんですが、中にはそういう裏方といいますか、私なんかほとんど被災者の顔を一度も見ることなく、大体毎回終わってる。そんな中でこう、本当に私がやってることって人の役に立ってるのかなと、もうふとこう疑問に陥る時もあります。ただそれは役割分担ですから、私はこれが自分の役割かなと思って、やってます。で、何を言おうかちょっと考えてる間にマイクが回っていたんですが、何年前ですかね、忘れましたが、舞鶴道で夏に、私綾部方面に向かって走ってるところを、片側一車線のところの道路でこう車が事故をしてたんですね。その横 の, コンクリートの壁にドカーンとぶつかって、斜め向いてると、ちょっと渋滞してて、なんとか1台分車通れる隙間があったんで、徐々にこう徐行しながら、みんなこうスーッとこう通り抜けていったんです。で私もその横を通り抜けようとして、ふとその事故してる車に目をやると、中に人がいるんですね。
と
人いるやん、と思って、ですぐ降りて、でどうしたんやって言ったら、もうお父さん運転してたか、お父さんその多分海水浴の帰りやったと思うんですけども、多分居眠りで事故したんやと思うんですが、ハンドルで胸を打って、もう喋れない状態なんですよ。で後ろの座席で子供がワンワンって泣いてるんですよね。で奥さんもなんかちょっとこう気が動転して、どうしたらいいかわからんって、で慌ててその SOS 電話っていうところに走ってって電話をして、今ここで事故してるから救急車を回してくださいみたいな連絡を取ったことありました。で私ねその時、なんとかすぐ救急車も来て、そんな命に関わるような事故ではなかったんですけども、冷静に考えると、その時こう自分が通れる隙間があって、そのまま通過していった人たち、一体この人たちはどういう気分やったんかなと、自分が急いでたのか何か分からんけれども、その自分が通れる隙間があったら通過するのかと、ほっとくんかと、こんなに困ってる人、もう命がもう危ないみたいな状態になってるかもしれないのに、自分が通れたら通っていく、何事もないかのように、これはもう人として こんな恐ろしいことはないなと当時思いました、うん、まあ、かといってそれが今の災害ボランティアがどうとかっていう話じゃないですけども、
うんうん、
でもちょっと話を置き換えると、
はい、
本当に困ってる人たちがこの舞鶴の中にたくさんいて、うん、まあ、舞鶴以外にもまあたくさん報道されている通りいるわけですよね、
はい、
でもちろん自分の日常っていうのも大事ですし、
はい、
その誰しもじゃあ時間とか労力とか無限にあって、余裕があるわけではない普段の生活の方がもちろん大事であるとは思いますが、やっぱりその少しでも、まあ、気持ちが動くだけでもいいかもしれません、はい、もしかしたら。でも何かしら自分ができることがあるんであれば、
はい、
その例えば義援金かもしれんし、
うん、
あのペットボトルの水一本かもしれんし、まあ、何か分かりませんけれども、
うんうん、
困ってる人に対してやはりこう何かしらのアクションを起こしていただきたいなというふうに思っています。
ありがとうございます。今日はですね、舞鶴市災害ボランティアセンターの山内徹さん、そして石橋博さんにお越しいただいて大変貴重なお話をいただきました。本当に一度悩んでいらっしゃる方はですね、65-0058 舞鶴災害ボランティアセンターまでぜひ一度お電話ください。ボランティアされたい方、支援を受けたい方、どちらでも結構ですので、ぜひこのお二方が今言っていただいたような思いで受けてくださる方がたくさんいらっしゃいます。皆さん一人ではありませんので、一緒にこの災害の苦境を乗り切っていきましょう。ななこチャットラジオ、今日水曜日のお相手は藤本香里でした。